ション。本日は琉球大学医学部附属病院精神科の先生でいらっしゃいます穂鎌浩人先生をお迎えして認知症疾患医療センターについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、琉球大学精神科の穂鎌です。普段精神科医としてですね、認知症診療に携わっていまして、当琉球大学附属病院がですね、昨年の6月から認知症疾患医療センターとして、県から委託されまして業務も開始していますので、そういったところを紹介しながらですね、最近増えています認知症に関連した、問題、社会的な背景とかそういったものも少し触れながら、ご紹介させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、まずはこの認知症についてお話を伺ってよろしいでしょうか。
はい、はい、ですね、そもそもですね、認知症というのは、何なのかということなんですけれども、基本的にはですね、やはりこう知的機能、知的機能というのは脳の働きで維持されているわけですけれども、はい、それがですね、一度正常に発達して、こう、社会的にもお仕事されたりとか、活躍されていたような方がですね、何らかの原因で、徐々に機能が低下してですね、脳のこう認知の働きっていうのは、いろんな分野がありますので、注意だったり、
はい、
視覚認知だったり、聴覚認知だったりですね、思考とか計画とかですね、記憶とか、いろいろな分野の脳の働きがありますので、そういったところがですね、徐々にこう、障害されて、
はい、
生活に支障をきたすようになったような状態のことを言うわけですね。で、いわゆる老化っていうものを、とはですね、単純にその過程を老化とは言えなくてですね、
はい、
やはりその脳組織をですね、見ますと特有の病的な変化が起きていますので、例えばですね、高齢になりますとかなりの率で白内障が起きてくるようにですね、年齢とともに増えてくるような、一つの疾患として認知症というものがあるというふうに考えていただくといいかなと思いますね。
はい。はい、今、本当に認知症って社会問題になっているじゃないですか。
はい。
今、世間を見れば、高齢者による交通事故であったりとかも頻発してますよね。
はい。
はい、
そうですね。それでですね、現在ですね、日本の社会っていうのは、超高齢化社会というふうにですね、
はい、
言われてるんですね。それは具体的に言いますとですね、2016年の時点で、人口の 27.3% が、65歳以上というような状況でですね、
はい、
世界でも最もですね、長寿な地域ということで、ある意味喜ばしい点ではあるんですが、まだ人類が経験したこともないようにですね、いろんな問題がですね、
そうですね、
あるいは変革が必要な社会のインフラを高齢化に合わせてですね、過ごしやすいように変えていく必要があったりとかですね、
はい、
いろんな変革が必要な時期かなということでもあると思いますね。
そうですね。この先生、はい、65歳以上の高齢者が 27.7% でしたっけ、はい、
7.3% ですね。
で、その方たちの、さらにこの認知症に なられている現状というのは、どれぐらいの割合で、
はいは
い、
これはですね、はい、ある調査ではですね、65歳以上の方の、14%、7人に1人がですね、軽い認知症、軽度から中度とかですね、はい、少なくとも認知症の疑いがあるというような状態の調査結果がですね、出ていますね。
先生、このね、はい、7人に1人ってすごい、はい、多い割合じゃないでしょうか。はい、
14.3% ですよね。なりますかね。
で、
はい、
まあ、例えば、まあ、物忘れがひどくなってくるっていうのが、はい、まあ、最初の兆候として出てきますか？
大体ですね、認知症のタイプというのがあるんですね。はい、まあ、脳の中には、こう、いろんな、機能があって、大脳皮質と言いますけど、脳のシワですね。はい、そのシワの部分ごとにですね、いろんな働きがこう分かれて存在してて、
はい、
で、ある人はですね、記憶に関するところがだんだん縮んでいくというような形で、働きが落ちていくんですね。で、一番多いのがですね、よく言われるアルツハイマー型の認知症というタイプで、
はい、
そういった病気のタイプの方はですね、記憶、ものをですね、うん、覚えて、一時的に記憶して貯めておく、海馬っていうですね、はい、脳の場所の、皮質ですね、脳の、うん、表面の部分、シワの部分がですね、
はい、
縮んでいくっていうことが知られていますね。
先生、ここで、ね、はい、ちょっと聞きたいんですが、
はい、
脳のこのシワが縮むというのは、どうして縮んじゃうんですか？
はい、これはですね、はい、まだ根本的な治療法が見つかっていない段階で、そういう状況ですので、うん、まだ原因もですね、よく分かってはいないところもあるんですが、その脳組織をですね、顕微鏡で見て、はい、うん、確認しますと、老人斑というようなですね、特有の、アミロイドっていうの、タンパク質がですね、
はい、
ベータアミロイドっていうのがですね、凝集して、脳組織、神経組織の中に溜まってきて、神経細胞が死んでしまう結果、縮むっていうことがですね、一応、過程としては分かってはいるんですけど、はい、なぜそういった現象が起きるのかっていうのはまだ十分分からないところがあ
ります、ね。これ分かったらすごいですよね。
まあ、たくさんのね、世界中の研究者が、それをどういうふうにして止めて、その過程をですね、神経細胞を保護していくかっていうことを今研究している
わけですよね。
はい、はい。
これ分かると本当にアルツハイマーにならないで済む。その前で、認知症にならないで済む方法が分かるということですもんね。
はい、
はい。なるほど。はい、そうやって、老人斑というものが凝縮して詰まって、
はい、
そこで細胞組織が死んでしまって縮むというところで、
はいはい、
その脳の中のいろんなシワの、分野によっては記憶が、
はい、はい、
欠如したりとかっていういろんな症状が出てくる、はい、ということなんですね。
は
い、
場所によってはですね、
はい、
前頭葉っていう場所はですね、計画をしたり、うん、その人らしさといいますか、人格とかですね、うん、そういったものに非常に関係している脳の場所ですので、そちらから萎縮が始まる方もいるんですね。
うん、
そういうタイプの方はですね、何か性格が急に変わって怒りっぽいとかですね、は
い、
なんか常識外れのことをしてしまう、
人が変わってしまったようになるということを、
はい、周りに注意が向かなくて、突進するようにですね、まあ、行動してしまうような、ちょっとずつ盲信型の性格変化みたいなですね、そういうのが起きる場合もありますし、まあ、自分のいろんな衝動をうまく抑えることができないんですね。前頭葉はですね、いろんな衝動を抑えて理性的に振る舞うというですね、うん、まあ、ある意味では道徳心とかそういったものとも関係しているようなですね、うん、まあ、脳の組織ですので、そちらから変化が起きてくると、人格が、性格がちょっと変わったような感じの認知症の発症の仕方っていう形の場合もあり得ると思いますね。
先生、これ認知症を発症したご本人は全然わからないということですか？こういった症状。
ですね、そういった外来をやっていますとですね、はい、最近はその認知症の問題がかなりもういろいろ周知されてきてますので、
はい、
少し物忘れが出てきたら、ご自身でですね、認知症が始まっていませんかと心配していらっしゃる方も、結構増えてるんですね。で、そういった方はですね、MRI というですね、 脳の中を見れるような検査をして、そういうアルツハイマー的な変化の少し始まりかかっている方も実際にいらっしゃいますけれども、まあ、いろんな原因で、例えば脳の小さな血管がですね、コレステロールとか中性脂肪とか高い状態が続きますと、脳の中は毛細血管もたくさんありますので、そちらがちょっとずつ詰まってしまってですね、物忘れの原因になってしまっているケースとかですね、そういうのもありますね、そういうのを脳血管型の認知症というふうに呼ばれていますね、
まあ、そうやって最初に、まあ、軽度の認知症からまた重度に、いろんな段階があるかと思うんですが、そういった、まあ、今社会的なも、最初の先生がおっしゃったように、社会的な問題なので、国を挙げて社会的にこれをバックアップしていかないといけないという施策を今取っているということなんですよね。
そうですね。はい。
その一環として、オレンジプランというものがあると聞きましたけど、
ね。そうですね。はい、ですね。認知症者に対する、まあ、今後ですね、予想される超高齢化社会におけるですね、認知症者、高齢者に対する優しいですね、地域づくりということでですね、オレンジプランっていうのをですね、国が、計画していまして、7つの柱が提案されてるんですね、
はい、
一つはですね、そういう認知症っていう病気が高齢になると起こり得るんだっていうことで、周囲の方々がですね、それを理解してですね、優しくですね、接してあげられるような、見守ってあげられるような社会づくりって言いますか、
はい、
誰でもですね、年齢を重ねていくとそういう認知症になるリスクっていうのは抱えてますので、自分もそうなるかもしれないし、人にも優しくというような形ですかね。で、あと医療の面ではですね、認知症疾患センターっていうのがですね、各地にですね、作って専門のですね、窓口業務でですね、認知症に関するいろんな相談事を受けたりとかですね、こういう状態であればですね、こういったところの病院に行ったらいいですよとかですね、少し交通整理をして、あるいは別に病院に受診したから即入院とか、そんなことではなくて、よりよく在宅でですね、質の高い生活を送れるような、介護保険制度っていうのも今ありますので、どういったものを利用したらこの人には、より合ってるかっていうことをですね、みんなで検討しながらですね、デイサービスだったり、ヘルパーの派遣だったりですね、いろんなことを提供しながら、なんとか地域で、その人がその人らしく生活していけるようにっていうのが理想っていうことになりますかね。
そうですね。はい、今回のテーマであります、この認知症疾患医療センターの話に今入っていく形になるかとは思うんですが、このセンターは、そのオレンジプランの一つの柱、医療、介護の柱の中の一つとしてあるわけですけれども、沖縄にはそういったセンターというのは、
認知症疾患医療センターっていうのはですね、大きくですね、タイプが3つに分かれていまして、地域型、診療所型、機関型っていうのがありますけど、機関型っていうのは、詳しくですね、検査をして、診断の難しい認知症をですね、ちゃんと病気の原因を見つけて、その人に合った治療法を探すとかですね、そういうような役割が与えられていまして、そういう設備がですね、今のところですね、十分こう対応可能なところということで、機関型の、認知症疾患センターは流大が一つということになっていますね。
沖縄にはまずこの機関型が、流大病院という形になりますね。
で、あと地域型ですね、ちょっと地域型の方がですね、 まずですね、沖縄をですね、北部圏域、中部圏域、南部圏域、八重山圏域、宮古圏域とかですね、
はい、
いくつかの圏域に分けますと、
はい、
北部圏域が、担当が、地域型の病院として、宮里病院ですね、
はい、
中部圏域が北中城若松病院、
はい、
南部、八重山圏域がサマリア人病院、オリブ山病院ということになってますね。
はい
はい、で、宮古圏域では診療所型のですね、産む休み合わす運診療所っていうところがですね、
はい、
担当されていますね。
はい。龍田病院はもう全員圏域ということ
で。全員圏域ですね。
もう様々な、はいはい、まあ、検査だったり、対応が全部できるという。はいはいはい、
まあ、各認知症疾患センターというのは、連携を取りながらですね、はい、まあ、必要に応じて、依頼を受けて、こう、診断とか、まあ、検査を進めてですね、方針を立てて、また地域にお返しするというような役割かなと思いますね。
はい。はい、それではじゃあ、この、認知症、疾患医療センターを利用するにあたって、
はいはい、
どういった形で利用できますか？
あ、ですね、
はい、
このセンター自体はですね、龍大病院の精神科外来の待合室の中にですね、
はい、
できたわけですけれども、電話相談っていうのはですね、別に受診患者さんじゃなくてもですね、
はい、
外部からですね、直接お問い合わせの電話かけていただいて、
まずは電話で相談ができるわけですね。
はい、何か最近、こう、物忘れが、
うん、
家族だったりですね、はい、まあ、認知症を疑うような症状なり問題なりですね、起きてきたときにどういったふうに対応したらいいのかとかですね、そういうご相談を受けるっていうのも一つ業務の一つになっていますので、お気軽にですねご連絡いただけたらと思いますね。
はい、
まあ、先ほど言いました各、県域のですね、認知症疾患医療センターも同様な役割を持っていますので、まあ、そういう北部圏域ですと宮里病院さんですね、中部圏域ですと若松病院さん、
はい、
南部八重山圏域ですとサマリア人病院とオリーブ山病院と、宮古圏域、産む休み合わせ運診療所というような形ですね、まあ、お近くに龍大病院があるということで、龍大を選ばれてもいいですけれども、
はい、
まあ、龍大病院の役割としてはですね、まあ、比較的高度な、診断、検査っていう役割もありますので、
はい、
まあ、地域型でご相談されて、うん、で、必要に応じて、進められて、さらに検査のために、龍大にっていう流れもあってもいいかなと思いますね。
はい、まずじゃあ、まずは何かちょっと疑わしいことがあれば、
はい、
まず相談していただいて、
はい、
電話で相談していただいて、
はいはい、
そしたらじゃあ、LINE してくださいとか、というと形の流れを、
はい、
があって、
はい、アレンジメントを、
うん、
するっていうのはこちらの業務に、ね、なっていますね。
はい、そしてこの電話相談は、いつでも大丈夫なんですか？こちら時間がそれぞれセンターによってあるんでしょうね。
おそらく、
はい、
そうですね、
はい、
各病院、受付24時間というわけではないと思いますので、うん、
それぞれの病、はい、センターの方にぜひそちらをお問い合わせしていただいて、
はい、
確認いただいて、
はい、
お電話でまずは相談していただく、
はいはい、
そしてそこからの、まあ、先生が今おっしゃってアレンジメントというんですか、
はいはい、
LINE していただいて、
LINE とかですね、
はい、で、またさらに詳しい、検査が必要だったら、また龍大病院への紹介という形も、
そうですね、
あるということですね。
は
い、
この専門医療相談っていうのはですね、
はい、
無料でできますけれども、うん、ですね、こちらパンフレットありまして、受付時間が書いてありますので、
はい、
ありましたので、
はい、
すいません、失礼しました、
9
時から4時までっていうことで、
そうですね、
月から金までですね、はい、土日祝祭日を除くということになっておりますので、
はい、 よろしくお願いします。この時間内にお電話いただいて相談してください、はいはいはい、ということ
で。そうですね。ね、まあ、あのホームページなんかもね、うん、ありますので、そちらであの調べていただいてもいいと思いますけど、一応電話番号もこの際ですね、
はい、
お伝えしておきたいと思います。
はい、お願いします。
留大病院の認知症疾患医療センターの電話番号はですね、
はい、
895-1765 ということになります。あ、はい、098ですね、頭につきますけど。
098-895-1765。
はい。
こちら、琉球大学医学部附属病院の中の認知症疾患医療センター。
はい。そうです
ね、で、専門に、医療相談。
そうですね。
ですね。
はい。
こちら、
はい。
こちら相談無料ということで。
なります。
はい。9時から4時の間で。
はい。
お電話ください。
はい。
いや、本当に、まあ、ご自身がそうかなって思う方もいれば、
はい。
家族で、ちょっと、ね、最近お父さんおかしいよね、とか。はい。はいはい、そういうふうにご家族の方が気づかれる場合もございますよね、
はいはいはい、
そういった場合というのはご家族の方が相談するということも可能でしょうか。
もちろんそうですね、うん、はい、ただ例えば検査を受けるとか、うん、そういうのはやっぱりご本人さんの了解納得がないとやっぱり強制的にするということはできませんので、
ね、うん、
はい、まあ、うまく家族で話し合われてですね、ご本人を傷つけないような言い方ですね。そうですよね。うまく、
なかなかナイーブなことですよね、はい、本人はそうじゃないと思ってる方も多いと思うんですよ、はいはい、なのに、まあ、家族からちょっと認知じゃないの、はい、なんて言われると、はい、やっぱりちょっと傷つく部分もありますから、
はい、
そうですね、はい、その辺はもうご家族の方がね、本当に気をつけながら、はいはい、先生が今おっしゃるようにね、はい、本人が傷つかないように、はい、だって家族の、誤解が、かもしれませんもんね、それはね。
はい、
うん、
はい。
ただ、本当にこうやって社会的にいろんな問題が起きている中で、
はい、
もう早め早めに、自分の状態っていうのは確認してた方がいいよっていうところですよね。
はい、
うん。ひどくなってからの、ひどくなってから来る方も先生、実際はいらっしゃいますか？どうなんでしょう、これって。
そうですね。やっぱり人様々でですね。
うん、
まあ、この、割とですね、生活環境によってはですね、認知症がかなり進んでいてもですね、毎日やってることとかですね、
はい、
まあ、特に、単調な生活でもう引退した状態でですね、
うん、
食事とか排泄とか、まあ、体の機能がですね、運動機能がきちんとしてればですね、多少の物忘れあってもですね、うん、もうそんなもんだっていう形で、受け入れてですね、うん、まあ普通にこう単身生活をされているような方とかですね、
うん、
ただ実際物忘れの検査をやってみると、かなり点数的には低かったりとかですね、そういう場合はありますけれども、
うん、そうなんですね。
はい。
いやでも本当にこの、まあ、一人でいると、やっぱりなかなか今おっしゃったように気づかないことも、周りの人が目をかけてあげる。もちろん、家族がそう、
はいはい、
家族もそうですけれども、はい、地域住民のね、
ね、
皆さん、地域でこう、見守ってあげるというのは、はい、とても大切になってくることなんだろうなと、
はい、
つくづく思いました。
そうですね。
うん、
まあ、あとはですね、その、老いのこの過程ですね、
はい、
そういうものについて地域の方々が皆さんこう理解していって、うん、物忘れというのは自然とですね起きてくる、まあ、年齢が上がると起きてくるもんだというような形で、特に小さいお子さんとかですね、
はい、
そういった方々がですね、うん、お年寄りと仲良くなってですね、
うん、そうですね、
こんなもんだということで、うん、ある程度もイメージとしてですね、うん、理解していらっしゃると、まあ、結構ですね、認知症の疑いを自分で感じた時にですね、うつになってしまう方が結構いらっしゃるんですけれど、まあ、もともとそういったもんだっていうようなですね、
うん、
自然な経過として受け入れできる心のこう準備のようなです ね、
うん、そうですね、
そういうのがあると、うん、まあ、穏やかな老いを迎えることができるという場合もあり得るかなという感じがしますね、
うん、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学医学部附属病院精神科の穂鎌博人先生をお迎えして
認知症疾患医療センターについてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号098-943-5782、郵便番号901-2214、キノワンシガネコ2-36-12、またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。